お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。さあ、今日は日曜日、いつものように聖書遊覧バスに乗って聖書の見どころを訪ねてまいりましょう。旧約聖書創世記の39章からヨセフの物語の続きです。お話しくださいますのは、東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生です。
皆さん、ご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。皆さんがこうしていつもこの時間を楽しみにお待ちくださって、まあ私のような拙い者の話ではありますけれども、耳を傾けてくださって、まあ折々そのご感想をお寄せくださり、まあ私といたしましては身に余るようなご感想をいただいて、ただただ主の皆をあがめつつ感謝をしています。さて、今日は創世記の39章というところに入ってみたいと思います。エジプトに売られて行ってしまいました、まあ、ヨセフ、その後どうなっていったんでしょうね。39章を見ますと、こんな出だしがそこに記されています。ヨセフはエジプトに連れられて来られた。連れて来られた。ヨセフをエジプトへ連れてきたイシマエル人の手から彼を買い取ったのは、ファラオの宮廷の役人で、侍従長のエジプト人ポティファルであったとこう書かれています。まあ人の一生、不思議なことがそこに巡り来たるものですね。ヨセフはついに殺されはしないで済みましたけれども、とうとうエジプトに奴隷として売り取らされてしまったわけです。そしてエジプトに連れてこられた彼が、その連れてきたイシマエル人の手から買い取られた、その買い取り手、それはですね、なんとこともあろうにと申しましょうか、なんとまあ素晴らしいことに、ファラオの宮廷の役人で侍衛長であるエジプト人ポティファルという人だったんですね。ただのただ人ではありません。彼はエジプトの王であるファラオの宮廷の役人、しかも単なる一介の役人というのではなくて、侍衛長であったんですね。彼の目は多くのその奴隷たちの中でヨセフという人物に注がれたんです。それはヨセフというこの人物がただの奴隷、他の奴隷たちとどこかが違う、まあ言ってみますと毛並みのいい、人物だとこう思ったんでしょう。多くの人も見てきました。ポセバルという侍従長ですから、人を見る目もあったと思うんですね。まあ この39章の数節先を見ますと、ヨセフは顔も美しく、体つきも優れていたとこうありますから、まあ本当にですね、この見るからに、ヨセフという青年は他の者と際立って美しい、まあ美青年。なぜこのようなものが奴隷に売られてくるようになったんだろうか。きっと訳ありに違いない。元を正せば、きっとそれなりの優秀があるに違いないと。まあ、ポテバルは読んだんでしょうね。その顔立ちは実に美しくあり、品位がありました。そして、その体つきも優れていました。賢そうで、非常に品位があってもですね、この体が弱くては使い物になりません。しかしながら、実にそれは立派な体育をしておりですね、このものをそこでもってよく訓育するならば、将来まさに有望な人材になるかもしれない。これは解読だというわけでしょうね。まあそういうようなことから、ポテパルはこのヨセフを買い求めたのでした。さあ、そして自分の館に連れ帰って、そして他の奴隷たちと共にこの仕事をさせるのですが、ここではそのようなところについて詳しく事細かに書かれてはいませんけれども、そのやること、なすこと、それは実にこのご主人であるポテバルの心をですね、本当にですね、喜ばせるような、そういう仕事ぶり、働きぶりだったに違いないんですね。そして他の連中たちも、一目、二目を、この置くようになったに違いないのですね。だんだん日が経つうちに、この侍従長はですね、先におりましたところの奴隷たち、その召使いたちにもまして、このヨセフを高く彼は買ってですね、そしてこの多くの仕事を彼に託し任せるようになっていったんですね。そしてその任せられた仕事をヨセフは一つ一つ見事にこなし、そして、言ってみると1頼まれたにもかかわらず2を3を果たし、また頼んだところのポティファル自体がそこまでは気づかず思ってもいなかったような良いことを思ってそこで答えてくれる。これはずば抜けた涙ない人材をこの自分は手に入れることができたと。まあ言ってみますと、ポティファルはこの歳月が経ちに及んでですね、すっかり気に入ってですね、ヨセフを信任し、そしてヨセフを他の者にこの勝るところの位置づけを与えて彼に仕事をさせるようになるんですね。まあ他の者たちはそのヨセフを妬ましくも思ったかもしれません。彼のお兄さんがあまりにも お父さんによってヨセフ、弟のヨセフがそのようにですね、目をかけられ寵愛されるのを見て妬んだようにですね、そういう妬み心を持つ者もいたかもしれませんけれども、しかしながら何と言ったって同じ奴隷仲間ですから、自分たちよりも優れたところの資質を持った後から来たヨセフがそのように見事に仕事をこなし、知恵もあり、そして力もありですね、そして見事にことをこなしていく、その上にこの主人の侍従長ポティファルがそのようにですね、彼を高く用いること、これにもはや口出しすることのできるものは誰一人通してなかったんですね。そこでですね、四節にこう書いてあります。ヨセフに目をかけて、身近に仕えさせた。 家の管理を委ね、財産をすべて彼の手に任せた。大変なことですね。なんと、彼がそれほどの信任を受け、このご主人の一番身近にこの迎えられて、そして仕事を任されない家の管理をそのご主人に代わって、委ねられ、託されて、それをやり遂げていくというような、そういう立場、位置づけになっていきます。しかも財産までも全て彼の手にもう任せてしまった。計算もよくでき、そしてこのしっかりとそれを管理し、一線の過ちも、そうしたミスもないというわけですからですね。しかも会計能力たるや抜群というわけですから、もうですね、ヨセフに全てを任せてしまったんですね。主人は家の管理や全ての財産をヨセフに任せてからと、こう書かれていますですね。主はヨセフの家に、そのエジプト人の家を祝福されたというんですね。なんとヨセフの家に、このエジプト人ポティファルは今までにも増して、この祝福されたところの、そのなんて言いましょうか、生活を、日々を、そしてですね、財産においても、またその仕事においても、今までにも増してですね、多くを成し遂げることができるほど、ポティファルの仕事と家は祝福をヨセフによって受けるようになったんですね。そして家の中のすべてのものにおいても、そして農地を持っておりましたが、その農地におけるところの農産物の収穫においても、これまたいよいよこの豊かにそれは収穫されですね、実りも勝るものとなって、まあポテファルはですね、この資産家になっていくんだ。主人はゆえに全財産をヨセフの手に委ねてしまい、自分が食べるもの以外は全く気を使わなかったと、こういうふうにこの記していますね。愛する皆さん、ヨセフがどんなにか素晴らしい資質を神から与えられていたことでしょう。聖書はですね、この祝福の源が何によってあったのか、そのことについて実はここでこういう言葉で記しているんですね。彼が何か生まれながらに才能があった、能力があった、そして、彼が人よりも立派なことを成し遂げる、そういうですね、この能力者であったということをただ絶賛したりしているのではないんですね。そうではなく、そういうようなふうに見えるほど、彼は事実他の人に勝るところのそういう良き資質をそこに与えられながら、またその能力を発揮したんですけども、その秘密は実に二節というところに、神がヨセフと共におられたので彼はうまくことを運んだって言うんですね。三節にも、神が共におられ、神が彼のすることをすべてうまく計らわれたと、こう書いています。愛する皆さん、ヨセフと共に絶えず神様がおられて、彼を祝福し、彼にそのような良き知恵を、力を、能力を、そして働きを遂げさせてくださったというんですね。もしヨセフマイナス神の共にいます、この 祝福、それがなければヨセフを通してポティファルが祝福を受けることもできず、ポティファルの家に祝福を与えるヨセフともなり得なかったっていうのがこの聖書の回答なんですね。で、神様が共におられたということは、それは実はさらにこういうことを意味しているんですね。それは他でもない、ヨセフがどんな境遇にある時も、いかなる時にも、いかなる人々の前に身を置く時にもですね、ヨセフはそこに神様のご存在を認め知って、いつでも目に見えない神を目に見えるお方としてそこに仰ぎながら、その神様の御心に従って生きたということなんですね。つまり神様が今共におられるとするならば、私に何を語り、また私が何をするかを見ておられるとするならば、私は人が見ていようと見ていまいと、人が私をどう評価しようと評価しまいと、人が自分をどんなに虐げようと、また人々が褒めようと、私はそのことによって何かをしているのではないと。共におられる神様の前に罪を犯すことなく、共におられる神様のお喜びになられるように、私は物を考え生きていこう。神よ、共におられる神よ、私を導き、私を教え、私をまたそれがゆえにお守りくださいと。私はあなたから離れては何もできないのですと、そのような神に対するところの彼の純粋なですね、信仰、それがですね、そこにあったことを、これは実は物語に意味してるんですね。そういう彼と共に、いよいよ神様は共におられて、その彼がいつでも逆境、困難にさらされ、そして彼が本当に真実に神と人々の前に生きていますから、その彼というものを神は共にいて守り祝福しようと、絶えず神はヨセフと共におられ、そのなすところを祝福されたんですね。お兄さんたちから妬まれ、そしてエジプトに奴隷として売られ、そしてですね、そのまま奴隷で生涯を過ごして、そしてエジプトの地で、このそう長くは生きられずに、このそこで動物のように酷使され、そして果てていくかもしれないとお兄さんたちは思ったかもしれませんが、そういうような目に遭いました彼は、そういう中でもお兄さんたちを恨まず、そしてですね、自らが今核あることについて、それを本当に謙虚に受け止めて、そして神の前に、神の前にいよいよ自らの心が神の御心をおいためするようなことがないようにとですね、神を仰いで生きていたに違いないんですね。神はその彼を憐れみ、これも彼を祝福し、そして彼のなすところ、皆そこで祝福をもって栄えさせたのですね。ですから、このようにして彼はどこかの誰かに、そして悪いところの主人に、この彼の姿形がいいから、そして力がありそうだからといって買い取られてですね、そしてその悪しき者によってこの牛耳られるということに、神様はヨセフを偉大にならずですね、ポテパルのような素晴らしい人物のもとで使えることができるように、神はヨセフに道を開かれたんですね。そしてヨセフは主が共におられたので、なすことのすべてがそこで祝福されたと 聖書に記録されるような、そういうエジプトにおける最初のステージにおけるヨセフの歩みだったんです。愛する皆さん、私ども本当にですね、この世において神の仏もないと、人が見ていないからとか、人が見ているからこれはこうしようとか言うのでなくて、神様がおられる、絶えず見ておられる、いやそれよりも真実なもののその叫びや祈りやその歩みを神はご覧になられて、そしてそのものを助けてくださる、そう信じてこの生きる、このような敬虔な神を恐れる心、これこそなんと人生における大きな祝福の、それは秘訣ではないでしょうか。そしてそれはですね、自分にとって幸せになるだけじゃなくて、いや、その自分を通して他の方々に祝福が及ぶ、そういう他者に祝福をもたらすことができる自らとなるための秘訣、これは神を恐れて生きるということだと私は思うんですね。ヨセフというものの生涯をこれからもまたご一緒に、追ってまいりましょう。そしてこの私たちは素晴らしい、聖書の旅路を続けていきたいと思います。ではまた来週この時間、ごきげんよう、さようなら。
雨や風に打たれても恐れることなし、雲の果てに明日。
人ではない、主が共に行く。安藤秀夫さんの重厚な歌声でお聴きいただきました。兄弟たちに憎まれ、人買いに売られ、そして見ず知らずのエジプトに連れて行かれたヨセフ。その見知らぬエジプトで、ヨセフは王パロの侍従長、ポテパルに召し抱えられます。しかも家の一切を任せられるのです。やっと芽が出たと思ったら、次々と困難に出会うのです。しかしその中で、ヨセフは一人ではなく、主と共に歩んで困難を切り抜けていきます。井戸橋教会主任牧師、水野達弘先生のお話、今日は創世記の39章からでした。ヨセフの物語、この続きをどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。